今日は私がなぜクリスチャンになったかについて、証をさせてください。ちょっと長いですが、一度読ませてください。伝道の書3章1節から11節です。雨が下のすべてのことには季節があり、すべての技には時がある。生まれるに時があり、死ぬるに時があり、植えるに時があり、植えたものを抜くに時があり、殺すに時があり、癒すに時があり、壊すに時があり、立てるに時があり、泣くに時があり、笑うに時があり、悲しむに時があり、踊るに時があり、石を投げるに時があり、石を集めるに時があり、抱くに時があり、抱くことをやめるに時があり、探すに時があり、失うに時があり、保つに時があり、捨てるに時があり、裂くに時があり、縫うに時があり、黙るに時があり、語るに時があり、愛するに時があり、憎むに時があり、戦うに時があり、和らぐに時がある。働く者はその労することにより何の益を得るか。私は神が人の子らに与えて骨折らせられる仕事を見た。神のなされることは皆その時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。それでもなお、人は神のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできない。これまで私には大きな困難があったりしたわけではなく、客観的に見ると平凡で幸せな人生を送ってきたと思います。家族もいたし、住む場所や食べ物やお金に困ったりしたわけではなく、健康だったし、幸い友達もいたし、進学も就職も希望が通った。だから、正直神様のことをほとんど意識したことはなく、自分のことを無宗教だと思って生きてきました。日本の慣習をそのまま受け継いで、初詣も、墓参りも毎年行ってたし、受験の時には合格祈願にも行きました。おみくじだって朝のテレビや雑誌に出てくる占いだって結構信じてました。地元に教会もなかったし、もっと言うなら、日本にいた約25年間、クリスチャンに出会ったこともありませんでした。平凡で幸せと言っても、私にとって人生は暗く感じました。私は小さい頃からいじめられる方のタイプでした。小学校では田舎だったので、登校するときも、学校のクラスでも、放課後のスポーツ活動でも、いじめっ子たちと一緒でした。だから、自分の世界はここしかないんだ。ここで生きていかなきゃいけないと本気で思ってました。中学生の頃、弁護士さんがテレビ番組で活躍してるのを見て、弁護士になったらいじめられてもやり返せるんじゃないかと思って、弁護士になろうと思いました。モチベーションがやり返す前提ってちょっと良くないんですけどね。高校も大学も進学の時、今思えば神様が導いてくれていたのだと思います。大学受験では、筆記試験で、国語、数学、英語の試験だったんですけど、数学で、こう、3枚まっさらな回答用紙が配られるんですね。真ん中にこう、線が引いてあるだけの。それで、回答用紙に1枚目、2枚目、3枚目と分けあって、私1枚目と3枚目をこう入れ替えて書いちゃってたんです。で、気づいた時には残り時間半分で、いつもなら結構時間ギリギリまで、回答にかかるのに、その時は全て書き直したにもかかわらず、合格に必要なだけの点数を取れて、無事希望の大学に入ることができました。大学時代は、授業、バイト、部活、友達とのお出かけ、飲み会、忙しく充実してたと思ってました。でも不安が残ってて、自分に自信がなかったんです。就職活動でも、もっともらしいことを並べて自分をよく見せようとするばかりで、本当に自分がしたいことは何なのかつかめないままでした。それでも大学の専攻とは全く関係ないシステムエンジニアとして就職することができました。入社して勤務地を言い渡されましたが、半年後に自分の意思ではなくアメリカに留学することが決まりました。留学先で夫と出会い、帰国後も仕事を続けたんですが、職場の人間関係にも悩んでいました。友人が休職したり、 尊敬する上司が辞めたり、また同じチームの唯一の女性メンバーが辞めたり、私ここに行っていいのかなって、ずっと考えてました。将来子供を持った時に胸を張った生き方ができてるんだろうか、それがずっと私の中で引っかかってました。その頃の私は仕事の間や家に帰ってからもずっとこうマウスやキーボードのカチカチカチっていう音が誰もいないのに聞こえたり、手の震えが止まらなかったり、健康診断でコレステロール値が低すぎて引っかかってたので、きちんと栄養を取れてなかったんだと思います。ストレスを感じると食べられないっていうのをその時初めて知りました。就職してからは一人暮らしだったので、一人になると全然食欲がなくなりました。職場で仲良かった女性メンバーだけにそのことを伝えたんですけど、多分心配して周りにその話をしてくださったと思うんですけど、私がちゃんと食べれてないっていうのが他の人に伝わり、別の男性社員から給食症なんでしょ、食べなよって嘘の情報を流されてからかわれたり、仕事には行けるんですけど、帰ってくるとワンケンの部屋の小さな机の前に座って、そこで一度横になるともう動けない状態が続いてました。お金を払ってカウンセリングに行って、やっと自分の話ができました。結局、結婚のために仕事を辞めることにして、半年間実家に帰り、渡米の準備や手続きをしました。この時の私は逃げたんだと自分のことを評価しました。アメリカでは義理の家族と同居が始まりました。お父さん、お母さん、弟、お姉さん、お姉さんの彼氏、お姉さんの子供の中学生2人、7人と夫と私。夫の家はクリスチャン家庭でした。文化も生活習慣も異なるのはもちろん承知の上だったんですけど、それとはまた別で、私にはちょっと無理と思うことが多々あったんですね。義理の両親からキリスト教を伝道された記憶はないんですけど、もし義理の両親からクリスチャンになれって言われてたら、私は絶対クリスチャンになんかなるもんかって反発して一生意地を張ってたかもしれません。アメリカに来た翌年に子供が生まれて、産後イライラ、ピリピリしてた私だったんですけど、さらにショッキングな出来事があって、家族3人で家を出ることを決めました。夫の勤務先がロマリンダの病院だったので、ロマリンダのアパートを借りることにしました。アパートを探している途中で、偶然見つけたのが今在籍しているロマリンダ日本人教会です。それから赤ちゃんだった息子と、教会に行き始めました。私はここに来てから初めて日本人の友人ができました。産後、大人との会話にも飢えていたので、いろんなイベント、お礼拝に参加しました。まだ息子から目が離せなかったので、お礼拝に、ちゃんと集中することはできてなかったんですが、ぶどう園の主人の話だったり、すごい、なんか、興味深いなと思って聞いてました。2年前の2019年の6月、クリスチャンの友人が、一緒に専属生産式を受けないかと誘ってくれました。ここには馴染みの、ない方もいらっしゃるので補足しますが、専属生産式とは、キリストが、弟子たちの足を洗い、またキリストの体を表すパンを食べ、その血を表すブドウ酒を飲んだことから、人々がお互いに使い合うようにというメッセージ、そして、キリストの犠牲とまたやって来られるという希望を再確認するためのものです。私はクリスチャンじゃないし、失礼じゃないかなってそう思いながら参加したんですが、その時不思議と、これまであった辛いことがこう蘇ってきて、これまでの辛い経験は私をここに導くためのものだったんじゃないかって思いが湧いてきて、泣けてきました。その3週間後、 北カリフォルニアマウンテンビュー協会からの先生を講師としてお迎えした講演会がありました。子育てに関する講演会ということだったんですが、先生はずっとイエス様のお話をされてました。そこで、死にたいと思ってもいいんだよ、大丈夫なんだよって言ってくださったのがとても印象的でした。いじめられてた小学生の頃に、死ねって書かれたメモを受け取ってからずっと、ね、自分がいない方がいいんじゃないかなって真剣に考えてました。だから、講演会の時、初めて肯定された気がしたんです。講演会の直後、誘われるままにバプテスマクラスを始めて、子供たちを遊ばせながら、聖書の勉強をしました。他にも聖書研究に参加したりする中で、私たちはみんな罪があるけど、それでも無条件で神様を愛してくれるんだって何度も教えてもらいました。何があっても自分を大切に思ってくれる存在がいるっていうのは、私の心を溶かしていきました。よく、私辛いこととか、過去の嫌なことを思い出すんですけど、その度に、大丈夫大丈夫、頑張れ頑張れって自分に言い聞かせてたのが、だんだん減っていきました。自分をありのまま無条件で受け入れるっていうのは、私のような人には難しいっていうか無理です。自分に嘘をつくことにもなります。その代わりに、神様が自分のことを無条件で受け入れてくれていると、神様、聖書は教えてくれました。1年くらい聖書研究に参加していて、聖書について少しずつ知識を蓄えることはできていたと思います。ただ、イエス様を受け入れていたとしても、本当に心から信じられているかっていうと、それはまた別の話っていう感じでした。バプテスマについても、日本にいる友人や知り合いはどう思うかなって考えてしまってました。昨年、2020年3月に入ってからコロナウイルスの影響を受けて、日本で行われていたダニエルラッシュに参加しました。参加早々にカリフォルニアがロックダウンとなったので、オンラインでのつながりに私はとても救われていました。そこで私にも何かできることをさせてくださいと、お祈りしていると、アメリカ版ダニエルラッシュのウェブサイト作成だったり、Zoom や LINE の操作に関するヘルプなど、私にも貢献できることが与えられました。同時に初めて用いられていると意識するようになりました。そんな中で何度かバプテスマをいつ受けるべきかお祈りしてみると、初めて9月と言われた気がしました。でもまさか、だってその時は2人目を妊娠してるかもしれないという時期だったので、9月だと安定期に入るかどうか。しばらくしてから病院で心拍も確認できて一安心でした。座りもあって、家族だけでなく、教会の友人たちに息子を散歩に連れて行ってもらったりして、サポートも、たくさんいただきながら何とか過ごしました。自分のことでいっぱいいっぱいだったので、バプテスマのことはすっかり頭の中から消えていました。そして、昨年の8月、検診があり、そこでドクターに赤ちゃんの心拍確認できないと言われました。その時も、つわりは続いてたんで、それなのに、もうお腹の中で死んでたんですね。それをやっと頭が理解して、涙が止まらなかったんですけど、でもその場で、診察台の上で、頭に浮かんだのは、なぜかバプテスマのことでした。今受けるように言われてると、そう思いました。本来私はとってもネガティブなので、この件に関しても、全部自分のせいと思っていたはずでしたが、もちろんとっても悲しかったけど、私は不思議と、自分を責めないで済みました。それは、以前、 教会の牧師先生にチェアしていただいた聖句があったからだと思っています。それは最初にご紹介したこの聖句です。すべては神様のタイミングだったのだと悟りました。これまでの辛い記憶も、アメリカに来たことも、引っ越しの時に偶然教会を見つけたことも、流産も、すべて、全部、これまでの人生で無駄なことなどなく、すべて神様のベストの時に、神様によって万事益となされるのだと感じました。聖書を学ぶにつれて理解は深まっていったけど、本当に私個人が神様を信じているのか、いまいち確信が得られなかったんですね。でもこの時、すべてを通して神様が共にいてくれるんだと、頭だけでなく、心でも感じられて初めて、私は神様のことを信じることができてるんだと思いました。亡くなった赤ちゃんが、私とイエス様をつなげてくれました。これが、私がクリスチャンになった経緯です。と、ここまでの証を書いて読み直したとき、ふと疑問に思いました。あれ？私のうちはノンクリスチャンなのに、なんで聖書があったんだろう？私が、実は私が小学校高学年の時に、もっと難しい本を読んでみたいと思って、家にあった聖書を開いたのをよく覚えてます。すぐ母に電話しました。いや、これ、この間の日曜日のことです。この話は、私が物心つく前に戻るんですが、二つ下の弟が生まれた時、母は一人で、ワンオペで大変で、その時ちょうど私のベビーシッターをお願いしてたそうなんです。私が2歳から4歳くらいの2年くらいお願いしてたそうなんですが、20代の優しい綺麗なお姉さんで、私がよく懐いていたと言っていました。このお姉さん、伝道師だったんです。遠い神奈川県から私の地元に、キリスト教を伝道するために移住された方でした。私の地元に、教会はないんですが、母に聖書研究もしてくださったそうです。これが神様の御業なのかと感動しました。まさに神のなされることは時にかなって美しいですね。私は現在、教会で安息日学校やお礼拝でパソコンの技術的サポートをしたり、ミニストリーのホームページ作成や、賛美歌の動画作成などをしています。神様が必要なものや道を備えてくださり、私のことも用いてくださっています。今日証をさせてくださったこと、させていただいたこと、皆さん聞いてくださったこと、本当に感謝です。最後になりますが、一つ皆さんにやっていただきたいことがあるんです。何かっていうと、聖書や関連図書を開いていただきたいです。全部読んでって言ってるんじゃないです。ただこうやって開いていただきたいんです。私はこれまでお祈りして聖書や本を開くと、いつも今自分に必要な御言葉が与えられてきました。これまでの話を聞いて、いやいやそんなうまい話とか、まあ自分には関係ないかなって思われた方がいらっしゃったら、その方にこそぜひやっていただきたいです。あなたの手元に聖書はありませんか？または最近手元に届いた本はありませんか？神様は言葉によってこの世界を作られました。言葉を通してあなたに希望の計画を持ってあなたに働きかけてくださいます。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。